今日はレビ記の7章11節から21節までです。レビ記7章11節から21節。主に捧げる和解の生贄の教えは次の通りである。もしそれを感謝のために捧げるのなら、感謝の生贄に添えて油を混ぜた種を入れない和型のパンと、油を塗った種を入れないせんべい、さらに油を混ぜてよくこねた小麦粉の和型のパンを捧げなければならない。なお和解のための感謝の生贄に添えて種を入れた和型のパンを捧げなさい。そのうちからおのおのの捧げ物の一つを取って主への奉納物として捧げなければならない。これは和解の生贄の血を注ぎかける祭司のものとなる。和解のための感謝の生贄の肉はそれが捧げられるその日に食べ、そのうちの少しでも朝まで残しておいてはならない。もしその捧げ物の生贄が聖願あるいは進んで捧げる捧げ物であるなら、彼がその生贄を捧げる日に食べなければならない。残った余りを翌日食べても差し支えない。生贄の肉の残った余りは3日目に火で焼かなければならない。もし3日目にその和解の生贄の肉を食べるようなことがあれば、それは受け入れられず、またそれを捧げる人のものとは認められない。これは汚れたものであり、そのいくらかでも食べるものはその咎を負わなければならない。また何であろうと汚れたものに触れたなら、その肉は食べてはならない。それは火で焼かなければならない。その他の肉ならば、清いものは誰でもその肉を食べることができる。人がその身の汚れがあるのに主への和解の生贄の肉を食べるなら、そのものはその民から断ち切られる。また人が何であろうと汚れたものに、すなわち人の汚れ、あるいは汚れた動物、あるいはすべて汚れた忌むべきものに触れていながら主への和解の生贄の肉を食べるなら、そのものはその民から断ち切られる。アーメン。今日の箇所はですね、再び和解の生贄の教えです。和解の生贄に関してはですね、祭司の取り分は確かにありますけれども、しかし、この20節以降ですね、すいません、16節以降、もしその捧げ物の生贄が聖願あるいは進んで捧げる捧げ物であるなら、彼がその生贄を捧げる日に食べなければならない。ね、彼が生贄を捧げる日に食べる。要するに生贄を捧げる人が、食べられる捧げ物ですね。この和解の生贄、この和解という言葉、これは、平和という意味や、また交わりという意味もあります。和解の生贄は、英語では、Peace Offering。恩返しとか感謝の意味があります。ですから和解の生贄、古い聖書では、日本語の聖書では周恩祭、恩に報いる祭りと、そういう漢字を当てはめております。和解の生贄、それは神様と人との平和、それを感謝すること、また神様に感謝したいことがあって、それを進んで捧げるとか、また聖願、16節の方には もう2種類、誓願の和解の生贄、あるいは進んで捧げる自発的な和解の生贄。この和解の生贄はその3つ、まあ、感謝と誓願と進んで捧げる、その3タイプがまたさらにあり、そのうちの、感謝の生贄はこの11節から14節に記されているもの、これはですね、12節の方では感謝の生贄を添えて油を混ぜた種を入れない和型のパンと油を塗った種を入れないせんべい、さらに油を混ぜてよくこねた小麦粉の和型のパンを捧げなければならないと。で、英語ではですね、和型のパンのことをケークス、ね、まあ、パン菓子ですね。それからこのせんべいはウェハース、ウェハースというのは、まあ、薄い平べったい、そういう、食べ物ですね。ですからこの和解の生贄は他の生贄と比べて若干食べやすいものですね。13節の方を見ますと、それに添えて、種を入れた和型のパンを捧げなければならない、要するに酵母が入っているパンですね、それを食べることになります。この和解の生贄にはなんで酵母を入れた、種を入れたパン、まあ、結構異例ですね、それが入るのか。この感謝や交わり、それは本当に親しみやすいものであり、また交わり、人間同士の交わりの中にはですね、どうしても酵母が入ってしまうものです。人との交わりの中においてはやはりですね、どうしても完全に純粋というわけにはいきません。どうしても人と人との交わりの中にはまあ、そのような不純物が入ってしまうことを意味するのかもしれません。そして、そのおのおのの一つ、ね、3種類あるこの、ケークスやウェーハースや、また、よくこねた小麦粉の和型のパン、まあ、それらのうちの一つは祭司のものとなり、まあ、主への奉納物となります。15節の方は和解のための感謝の生贄の肉です。そのこの肉に関してはですね、それが捧げられる日に食べて、そのうちの少しでも朝まで残しておいてはならない。和解のための感謝の生贄ですね、この肉はその日中に食べなくてはならないものです。賞味期限はその日中です。それに対し16節の誓願、あるいは進んで捧げ物であるなら、捧げる日とその翌日も食べて差し支えないものです。ただし3日目には火で焼かなくてはなりません。これらのことはですね、何を意味するのか、賞味期限があるんですね。まず感謝はその日中です。私たちが主にですね、感謝が起こったのであれば、それはその時、その日中に主に感謝を具体的にしなくてはなりません。主からですね、感謝のことがあったら、ああその日はラッキーラッキーって言って、でそれで、主に対する感謝もないまんまですね、ああ感謝は後でいいやとか、まあ、そういう先延ばしはできないですね。主に対する感謝があれば、もうすぐその場で主に感謝すべきであって、そして主を忘れてですね、なんか祝福が与えられたら、もう主に感謝するのを忘れて、ただ嬉しい、やった、楽しい、それでは主は悲しまれます。感謝すべきことがあったら、その日のうちに、翌日に持ち越すことなく、感謝はその日中になすべきです。また、その他の、ね、誓願や進んで捧げるこの和解の生贄、これも賞味期限がありますね。和解の生贄の和解という言葉には、平和という意味もありますし、また交わりという意味もありました。交わりもですね、主への感謝と同じように賞味期限があるんです。交わるべき時にですね、 何か別のことを、何か仕事を思い出して、その仕事で忙しくしていたり、交わりの席の中にはですね、一人だけ何か眉間にしわ寄せて忙しそうに、何かコンコンコンコン仕事をしたり、それでは交わりは、壊れてしまいますね。その交わりの場が、その人が一人いるゆえに嫌な雰囲気になってしまいます。交わるべき時はしっかりと手を休めて、しっかり交わるべきなんです。そして私たち兄弟姉妹たちもですね、交わるべき時に交わるべきであり、また、愛すべき時に愛すべきであり、戒めるべき時に戒めるべきなんです。ヘブルの3章を開きたいと思います。ヘブルの3章の12節から15節までお読みしましょうか。ヘブル3章12節から。兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて堅くなにならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかりと持ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。今日もし御声を聞くならば、身怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならないと言われているからです。アーメン。さあ、この中、今読みした中で日々互いに励まし合いなさいと言われているのは、その期間はいつでしたか。今日と言われている間にですね、で罪に惑わされて固くなにならないように互いに励まし合うのは、今日と言われている間になすべきなんです。交わりには賞味期限があります。感謝には賞味期限が、神様への感謝はもうその当日が賞味期限です。また兄弟姉妹の交わり、それはまあ長くて2日ですね。このように交わりにも感謝にも賞味期限があるんです。金曜日の夜、この当教会ではですね、本当に、徹夜祈祷のその日、祈祷会が、まあ、12時ぐらいまで、まあ、祈祷の時間として、その後はフリーの、祈りの時間とされてるんですけども、後ろの部屋でですね、本当に楽しい交わりが夜通し朝まで続きます。ところがその金曜夜の交わり、楽しむべき交わりがですね、やはり何かとですね、人が何か仕事を思い出して、でそれでその仕事を他の人たちに押し付けようとかですね、あるいは何か自分の嫌な思いがあったら、その嫌な思いをその交わりの中にぶちまけようとかですね、そういう攻撃が働く時があります。汚れ、人の汚れ、肉体的な汚れ、そうしたものは持ち込んではならないことが書いてあります。再びレビキの7章の方に戻りまして、レビキの7章の19節の方、19節からですね。また何であろうと汚れたものに触れたなら、その肉は食べてはならない。それは火で焼かれなければならない。その他の肉ならば、清いものは誰でもその肉を食べることができる。まずここでですね、汚れたものに肉が触れたのであれば、その肉は食べてはならないとあります。私たちが食べるべきものは、それは主イエスキリストの御体ですね。そして、その御体に対してですね、何か良くない思いが、沸き起こった時、イエス・キリストのある御言葉に対してですね、何か汚れたような思いがあったのであれば、それはむしろその時、 それに対するつまずきがあるのであれば、それは食べてはならない。むしろ、その他の肉ならば、清いものは誰でもその肉を食べることができる。要するに、両親に何の呵責がない人はですね、食べられるんですけども、しかし両親が呵責がある人は、それを食べることによってむしろもっとなんか罪が増し加わるような、そういう場合であるのであれば、むしろ食べない方がいい。そういう時もまたあります。例えば、聖書の御言葉ですね、すべて清いものであり良いものであるんですが、ある人は10分の1献金を捧げろという箇所に対してですね、なんかすごい汚れた思いに、湧き起こってしまうような、こともあります。そのような人はですね、あえてその日その時に、その日その時という期間にその御言葉をあえて提示しない方がいいこともあります。御言葉は時が来た時にその人に光として差し込むことがあります。その時、御言葉がわからない時、あるいは本当にわかった時、わかった時は本当に目を輝かして嬉しい思いになります。しかし御言葉がですね、かえってその人をダメにするような時、あえてわざわざその御言葉を持っていかない方が良い時もあります。しかしながら、私たちは御言葉はですね、私たち清められたもの、清いものに対してはどのような御言葉でも、時が良くても悪くても、清められた人はどの御言葉もいただくべきなんです。ただ汚れに染まった人は御言葉がつまずきになることもあるということも、また私たちは覚えておくべきです。20節、人がその身の汚れがあるのに主への和解の生贄の肉を食べるなら、そのものはその民から断ち切られる。また人が何であろうと汚れたものに、すなわち人の汚れ、あるいは汚れた動物、あるいはすべて汚れた忌むべきものに触れていながら、主への和解の生贄の肉を食べるなら、そのものはその民から断ち切られる。ここでは律法上ですね、汚れ、その身に汚れを負うということもあります。まあ、例えば死体に触れるとか、あるいは何か汚れた動物の肉をに触れるとか、まあ、そういった律法上の汚れのことを、まあ、このレビ記では言ってるんですけども、今の私たちに適用するとすれば、この和解の生贄は、交わりを意味することを見ました。交わりの中にですね、人の汚れ、心のに汚れを受けた人がですね、交わりの中に入っていった場合、その人がですね、その交わりの中でよからぬことを、パンダネのなんか発酵する酵母菌のように、もうその交わりの中を全体を汚してしまうような、そういうですね、汚れを帯びた人がこの和解の生贄の食卓に預かること、それは良くないことのようです。私たちはむしろですね、そういう人の汚れ、そういったものがあるのであれば、自らですね、あ、今日はちょっと汚れた思いがあるなっていう場合は、その交わりの中に入っていかず、むしろ一人で主の御前に出て、主と交わる方が良いこともあります。もちろんですね、あからさまな汚れ、まあ、罪を犯していながら、その罪を悔い改めもせず交わりに入るというような、まあ、そういう場合は、今後道断ですね、第一コリントの5章の方にですね、パウロがこのコリントの教会にの中に不貧困があって、しかも異邦人の中にもないような不貧困がある、で、そのような父の妻を妻にしているようなものがいる、それなのにあなた方はそのようなものを、取り除こうとしないような、そういうことがある。私の方はむしろ 体はそこにいなくても主イエスの名によってそのものをすでに裁いた。そのものを主イエスの権能によってサタンに引き渡した。書いてあります。ただし、サタンに引き渡したのも彼の肉が滅ぼされるためですけれども、それによって彼の霊が終わりの日に救われるためですと。この第一コリントの5章の、その6節以降をお読みしますと、あなた方の高慢は良くないことです。あなた方はほんのわずかのパン種が粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか。新しい粉の塊のままでいるために古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のないものだからです。私たちの過ぎ越しの子羊キリストがすでにほふられたからです。ですから私たちは古いパン種を用いたり悪意と不正のパン種を用いたりしないで、パン種の入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか。アーメン。パウロはこのコリントの教会に入り込んでいる悔い改めのない罪をあからさまに犯し続けている人を、それをパンダネとして取り除き、そしてこの交わりを純粋に保ちなさいと戒めました。私たちも教会のうちにですね、そのような罪が入り込み、悔い改めるべきなのに悔い改めないということであるのであれば、それに対してですね、それを指摘し、今日と言われている間に互いに気をつけ合って、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないように気をつけるべきです。今日は金曜日ですね。今日の夜もまた徹夜祈祷会、12時を過ぎた後に楽しい交わりが始まります。そのみんながですね、楽しくしているのを時、私たちはその交わりの中に両手放しで世の一切の思い煩いを投げ打ってですね、私たちもそのキリストの交わりに入るべきです。もしですね、兄弟姉妹の交わりをですね見て、むしろなんか、妬ましく思うとか、その輪が何か嫌に思う人もいるんですけれども、そういう人はですね、要注意です。まず自らのうちにその汚れ、パンダネを取り除いて、そしてその汚れをですね、その交わりに持ち込まないように気をつけるべきです。なぜかですね、そういう交わるべき時になりだすと、何か仕事をカタカタカタカタしてしたり、何か私奉仕してるのよ的なアピールをですねするため、わざとガチャガチャ音を立てたり、そういう人も中には出てくるんですけども、そういう思い、そういう心は慎むべきです。交わりの中には人の汚れ、あるいは全て忌むべきものに触れていながらに、この和解の生贄は交わ、参加することはできないものです。まず私たちの力、そのような人間的な汚れ、そういったものを取り除いて、その上でこの交わり、和解の生贄の食卓に預かり、そして豊かな恵みを、また神との平和が与えられている、そのことを喜び、そしてわだかまりなく主の交わりに入っていける皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する主よ、私たちのうちからこの汚れを取り除いてください。人の汚れ、罪の汚れ、そうしたものを一切取り除いて、そしてあなたとの平和の和解の交わりに入ることができますように。この感謝の生贄はその日という賞味期限があり、主への感謝が湧き起こったらその日に捧げるべきであり、また交わりにおいては最低その翌日までの賞味期限がありました。 どうかしよう、私たちは日々今日と言われているうちに互いに励まし合い、互いに助け合って戒め合って、そして誰も罪のうちに固くなりになることがありませんように。また私たちの力、パンダネを取り除く勇気を与えてください。思いの力、心の力、また兄弟姉妹たちが罪に陥っているのであれば、それを交わりの中に迎合するのではなく、むしろ訓戒し合ってパンダネを取り除き、この交わりというパン全体が汚されることがないように、主よ、日々互いに戒め合う私たちでありますように。そして私たちの力、そのような心を取り除いてください。人間の汚れ、あるいは何か獣の汚れ、そういったものを受けた場合は、交わりの中に拡散するのではなく、むしろ主と共にこの汚れを取り除くことができますように、そして清められた心でもって交わりに参加することができますように、イエスを助け導いてください。今日金曜日、どうかこの交わりが清く保たれますように。交わるべき時に仕事をしだしたりして賞味期限切れとすることがないように、交わるべき時はしっかり交わり、仕事をするべき時にしっかりと仕事をする私たちでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。